はい、皆さんこんばんは。2017年の、5月じゃない6月7日ですね、今日から6月に入りましたが、5月号の最後のところ今日やって、来週から6月号で学びたいと思いますね、5月号の今日は31日の一番最後のところですね、皆さんいかがでしたか。民数記いかがでしたかって、まだ終わってないですけどね、9章まで前半は終わりますが、そんな難しいかなと思ったんですけど、こうして皆さんで学ぶとね、ポイントを得て学ぶと、あ、民数記もそれほど難しくないなという、ぜひ続けてね、読んでいただきたいと思います。続けて読むことによってね、さらにこう多くのことを学びますのでね、礼拝でも時系列順にやってるって、そこから学ぶことも大きいですよね。さあ、それではですね、今日の箇所を見てみたいと思いますが、31日ですね、今日の9章の15節からですね、9章の15節から参りますね、15節から23節まで最後の部分ですね、今日はですね、テーマは幕屋です。幕屋について少しご説明いたしますが、後ほど、幕屋についてですね、前回お話ししたように、イスラエルの民は出エジプトとして、荒野の旅路をしているというところですね。40年かかって、この約束の地に入りますが、この民数記は、出エジプトしてから2年目から40年目の38年間をカバーしているというお話を、説明を先週でしたかね、いたしました。さあ、今日はその中心であるところの、多分38年間、40年間の一番の中心はこのシナイ山と幕屋だと思うんですね、ここの部分ですね、今日は幕屋の部分です。読む前にですね、いつものように、質問が2つありますので、それをまず皆さんで確認してから朗読したいと思いますですね。アウトラインの方ご覧ください。クエスチョンの1ですね、民のように日々神の御心を求めて行動していますか。これ民って、これから読むイスラエルの民のように、あなたは神の御心を求めて毎日行動していますかという質問。もしそれを妨げているもの、そうでないとするならば、妨げているものがあるとすれば、それは何ですかという質問ですね。2つ目は、40年間荒野で民と共にあった人、雲、これから学びますが、幕屋にですね、40年間この火と雲が神の民と幕屋と共にあるんですね。それが約束の地に入った途端に消えたっていうんですね、聖書は。それはどんなことを意味しているのでしょうかということですね。さあ、それではこの2つの質問を頭に入れながら、今日の聖書箇所を読んでみたいと思います。民数記の9章15節から23節、新改訳聖書になりますね。人生の唯一の基準、神の御言葉によってというタイトルがついていますが、174ページです。奇数節司会者は読みますね。偶数節みんな声を合わせて読んでいただければと思います。民数記9章15節、幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。16節、雲が天幕を離れて昇ると、すぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。18節、長い間雲が幕屋の上にとどまる時には、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。20、
また雲がわずかな間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。
雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が上がれば昇れば、彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば、彼らはいつも旅立った。22、
2日でも1月でもあるいは1年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。 ただ雲が昇った時だけ旅立った。
最後23節ご一緒にどうぞ。はい、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。アーメン。さあそれではですね、いつものように、2つの質問に、数分差し上げますので、書き込んで答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問の内容をお読みしたいと思います。今読みました民数記9章15節から23節の箇所ですね。この中から考えていただければと思いますが、まず1番目の質問は、民のようにイスラエルの民のように日々神の御心を求めてあなたは行動していますかという質問です。今日読んだところのように、イスラエルの民のようにあなたは行動していますかと。もしそうでないとするならば、それを妨げているものがあるとならば、それは一体何ですかという質問ですね。これが1番目。2つ目は、40年間荒野で民と共にあった人、雲、今出てまいりましたが、この幕や民の中心にあった幕屋の上に常にあった40年間もですね、昼も夜も人をこの雲は約束の地に入った時に、まあ、40年後ですが、それが消えたというのですね。それはどんな意味を持っているのでしょうかという、この2つの質問ですね。想像の範囲でも構わないですから答えていただければと思います。それではですね、ディスカッションの後また解説の時に録音に戻りたいと思います。皆様少しポーズしていただいて、考えていただければ良い学びになるかと思います。一度ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。良い学びができたでしょうか。ディスカッションでも今日も素晴らしい、ディスカッションができて、いろんなことを考え思うものでありますね。さあそれでは皆さんとご一緒に、9章を学んでみたいと思います。アウトラインの方をご覧いただいて、まず最初にですね、幕屋が出てきますので、民数記を学ぶにあたって幕屋について少し、説明しておいた方が良いだろうということで、まず幕屋について書きました。まあ、そこにはですね、神が民と出会う場所、もちろん民が神と出会う場所、両とも同じですが、神様ももちろん個人個人に出会われる神ですけども、神が場所、神が民と出会う場所、ちょうどあのペンテコステでしたね、この日曜日メッセージで弟子たちが集まっていた時に、そこに聖霊が下ったわけですよね。ですからこの私たちの信仰というのは個人プレーではないということですね。神が定められた場所があるんだということ、それが教会ですね。この旧約の時代には幕屋、そしてこの荒野の時にはね、こう幕屋でした。これがあのダビデ、あのソロモンになります。今度は神殿になりますね。イエス様の時代までこの幕屋が神殿と変えられてきますよね。ではイエス様の AD70 年で、このエルサレムが滅んだ時に神殿も壊されましたから、歴史的にはそれじゃあこの幕屋も、神様が人と出会う幕屋と言われる、また神殿と言われるその場所は人の手によって壊されて今はないのかっていうことありますよね。そんなことはないということ、まあ後ほど学びますが、新約でも神殿があるって、まあもちろんそれは教会だという方もありますね。もちろんその通りだと思います。教会がこの神殿、神が人と出会う、民と出会う場所であるということで、もう一つ新約聖書が言う神殿というのがあるというのも学んで、今日学んでいきたいと思いますですね。さあこの場所なんですが、今日のアウトラインの2番目、詩編の114編の2節見てください。ここにユダは神の聖所となるという言葉がありますね。これユダというのはヤコブの12人の子供の一人ですね。ユダ族のことです。ユダ、イスラエル12部族の一つですね。その中のユダと、これちょっと特別な意味があるんでありますね。そのもう一つ、二つ下見ました、ユダ族のユダとはっていうところがあると思いますが、アウトラインに実は創世記の29章35節にヤコブの妻レアが産んだ子供ですね。ヤコブとレアの間に生まれた子供ユダで、ユダと名付けたって書いてあるんですね。 で、この口語訳聖書ではないんですが、新改訳聖書をお持ちの方はですね、そこに星印がついてるんですよ。それ星印は聖書の中に欄外のところに、ユダの意味が書いてあるんです。ユダという名前ですけども、それは褒めたたえるという意味の語源、ヤダの派生語だって、そのようにちゃんと書いてあるんです、聖書の中に。すなわちどういうことかっていうと、ユダとは神を褒めたたえる、または別の名前を賛美と申します。ユダとは賛美ちゃんっていうね、女の子でたまにありますよね、クリスチャンの子供でね。素晴らしい名前だなと思います。ユダという名前ですよ。それは賛美、褒めたたえる。さあもう一度戻りますが、詩篇の114編の2節、ユダは神の聖女となるって、ここには意味があるんですね。すなわち神への賛美、礼拝が神の聖女だということ、神殿だということです。幕屋だということです。そのもう一つ上を見ていただくと、これ有名な箇所ですが、詩篇の22編の3編、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を、すなわちユダです、ユダを住まいとしておられますって。神殿幕屋っていうのは神が常におった場所ですよね。そして聖書はユダこそ神の幕や聖女である、神殿であると言っているんですね。神はそこに住んでいるって言うんです。ですから私たちの礼拝、プレイズ、賛美の中に神はおられるっていうことなんです。そこが神殿だってことです。そこが幕屋だっていうことです。ですから実は私、来月引っ越ししようとして、今日、引っ越し、なんていうんですかね、郵便局に、届けてきたんですね、郵便物の転送というのをね、と、ニューアドレスを持つということになりますよね、皆さん。で、新しいアドレスに郵便局が全部そちらに転送してくれるんですよね、これがね。で、そこに住んでいるからですよ。で、皆さん、神様のアドレスって何ですかって、神様の住所、郵便局行って聞いてみてください。分かるわけないですけどどこですか。そうです、そういうことです。あ、いい本を読んでいますね、賛美の力はね。それはもう必読書です。特に星はね、賛美の力、はい、そこにも書いてあります。賛美が神様の住所です。じゃあついでながら電話番号は何番ですか。何度かここでお話して、住所は、賛美だということですね。この詩篇の22編の3編、その通りですよね。住所はエレミア33の3でしたね。引いてみてください。さあユダ族についてですが、先ほどイスラエルの十二部族の一つと申しましたが、ユダ族というのは特別な部族です。今ユダが賛美だっていうことを、ね、ですから聖書の中でユダって出てきたら賛美と置き換えることができると思っていいと思うんですね。イスカリオテのユダは違いますけどね、もちろんね皆さんここに表があると思いますが、アウトラインのところに、これがですね、この民数記を読みますと、どこにどの部族がいなければならないってことがはっきりと決められているんですね。で、この表を見ていただきますと、真ん中聖女って書いてあるのが、これが要するに幕屋です。あるいは神殿と言ってもいいかもしれませんね。幕屋です。今幕屋がたくさん出てきてますでしょ。で、幕屋は荒野の中ですから、幕屋を建てるわけですね。そうするとその周りに名前がありますでしょ。これ12あるはずなんですが、12部族の名前が出ていますね。で、ここにこの幕屋の周りに彼らは宿営を張ったんです。張らなきゃいけないんです、40年間このように。そして内側の方のゲルション、ケアとメラリ、アロンというのは、これはレビ族です。レビ族というのは、割り当て地を持ちません。神に仕える祭司の部族ですね。 ですから昼も夜もこの聖所にあって神に仕えているのがこうレビ族ですね。ですからレビ族の場所がありませんでしょ、ね、神ご自身が、その、所有地であるというようなことが聖書の中に書かれておりますが、ですからレビ族まで入れると13部族ということになるかもしれませんが、一応12部族ですね、イスラエル。皆さんユダ どこにありますか。わかります？ユダ、はい、東って今言ってくださいましたが、その通りです。必ず神殿は東向きです。東向きに建っています。ですから今でも教会建てるときに東向きにって建てる教会は時々聞きますね。まあ、まあ、そう建てられない場合も多いと思いますが、東側に神殿というのは必ず一つ入り口があるんです。でその入り口の前に宿営を張るのは必ずユダ族でなければならないって書いてあるんです聖書。これ単なる偶然ではないんです。このユダが賛美だってことが分かっているとつながってくるんです。神殿というのはこの幕屋というのは神に出会う場所です。神に出会う場所にも入り口があるってことです。そしてその入り口は何であるかっていうとユダだって言うんです。すなわち賛美が入り口だと。ですからうちの教会で礼拝の前に賛美してるのはあれは好みだからやってるわけじゃないんです。あれは入り口なんですよ。賛美を通してでなければ入れないからです。だから最初に賛美してるんですよ。ただ伝統だからじゃないんです。意味があってやってるんですよ。みんなね、必ずこの入り口にはユダ族がいけない。ユダ族というのはユダというのは賛美だということを学びましたね。ですから賛美を通し私たちは神の臨在、神様に出会うことができる。ですから家でも教会でもですね、祈る前、神に近づく前に賛美するべきだと思うんですね。神を褒めたたえる、それは歌である必要はないと思いますよね。心の賛美であって神様を褒めたてる。主よ、あなたはなんて素晴らしいお方でしょう、なんてあなたは私にとって素晴らしいお方なのでしょうって、あなたの愛と恵みはなんて素晴らしいんでしょうって、これ賛美ですよね。褒めたたえるということです。恵みを数えるということも賛美です。褒めたたえるということです。これがユダです。これが賛美です。さらに民数記を読んでいますと、そこに書いてありますが、荒野の中40年間歩きましたから、歩いた時にこの幕屋を畳んで持ち運んだわけですね。そして12部族がこの歩いた時にはこの勝手に好きなように歩いていいって書いてないんです。必ず先頭がユダ族って書いてあるんです。ユダは賛美でありましたでしょ。民が動く時も賛美が先頭だってことです。何かをするときにもまず賛美が最初だってことです。神を褒めたたえることから。だから大川牧師がいつも言うのはその通り、聖書的です。神様にまず感謝しなさいって。祈りでも何でも、問題が起こっても試練があってもまず感謝しなさいって。神に感謝を捧げるということが賛美なんだって。神に感謝を捧げるときに、神を褒めたたえるときに、私たちは神に出会うんだっていうことですよ。だってこの幕屋というのは神が民と出会う場所ですから、その入り口は一つしかないんですから。幕屋に入り口は一つしかなかったんですよ、神殿にも。その入り口がユダだって言うんです。賛美だって言うんです。動くときもユダが先頭だって言うんです。これはもう私たち忘れてはならない、ことでありますね。では最後、今どこにじゃあるのって、今神殿もあれもないじゃないですか、幕屋もね。じゃあどこにあるのかって、ちょっと聖書開いてみましょう。第一コリントの3章16節、これは開かないといけないです。第一コリント人の手紙、3章の16節、新約聖書の方ですね。第一コリントの3章16節ちょっと読んでみたいと思いますが、3章16節、 旧約聖書では259ページですね。3章の16節、みんなでお読みしたいと思いますね。じゃあ今じゃあ、あのこれ新約聖書ですね。第一コリントは今旧約で民数記で神殿、あ、神殿というか幕屋を学んでいますが、じゃあ、 AD70 年に、その神殿がローマによって滅んでしまってエルサレムが滅亡したときに亡くなってしまったのかって、神のアドレスも住所も神が民と出会う場所もなくなってしまったのかって、そんなことはないですね。でそれが新約聖書に書いてあるということですね。第一コリントの3の16って大切でしょ。ヨハネの3の16もね、2年前 の, 暗証聖あの教会聖句ですけども、3章16節って結構ね大切な言葉が出てくるんです。ですからこれを覚えておいてください。第一コリントの3の16もみんなで読んでみましょうか。口語訳で読んでみましょうね。皆さん聖書をね、3章の16節よろしいでしょうか。 1-3、 はい。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのかって書いてあります。新改訳聖書ではあなた方は神の神殿であってって書いてあります。神殿幕屋のことです。すなわち旧約聖書で神が出会った、神と民が出会った幕屋というのは今私たちのうちにあるって、この日曜日ペンテコステで聖霊様について、あの神様についていろいろ勉強しましたよね。クリスマスは、God, is, God is for us、ね、私たちのために、十字架ということを言ったんですかね。十字架ね、 for us ですね。そして with us というのも勉強しましたね。ですけどペンテコステというのは、まあ、今日なんかは旧約聖書を見るとアポンナースですよね。神殿の上にこの火や炎が、雲があったですから、オンとかアポンということができますよね。上とか with us って言ったら私たちと神は共にいるって、インマヌエルって、これあのね、イエス様の誕生のインマヌエルって God is with us、 神は私と共におられるって with ですよね。ですからペンテコステの凄さは私たちのインサイド、インアスっていう、これはねちょっと次元が違いますよね。上でもない、一緒でもない、私たちの内側に神が来られるって。で今日今読んだところも神の御霊聖霊が自分のあなたのうちに宿っていることを知らないのかって書いてあるんです。皆さんこれコリント人への手紙に書いてあるのには意味があると私は思うんです。なぜかって言ったら、多分あの私があの牧師として、まあいろんな新約聖書に教会が出てきますでしょ、いろんなローカル教会が、多分私が牧師ならば一番行きたくない教会コリントですね。一番問題がある教会コリント人への手紙、あ、コリント教会ですよ。世俗化してここへ行ったら牧師苦労するだろうなって、もう目に見えている教会ですよ。一番行きたくない教会ナンバーワンでしょうね、牧師たちアンケートを取ったら。新約聖書の中でそのコリント人、とてもクリスチャンの教会とは思えない、とてもクリスチャンとは思えない、とても神がそこにあるとは思えない教会です。最も新約聖書でその教会に対してパウロはあなた方は神の宮であるって、それでもあなた方は神の宮なんだって、それを忘れたのかって、なんか先ほどのお話の中にもあの、ね、世間体とか世のことを考えると、なんかこう神様のね、この御心に従う問うということをおろそかにしてしまうっていう話がありましたけど、でもそのようなコリント人への手が、コリントの教会に向かって神様はパウロはあなたは神の宮であることを忘れたのですかって、あなたが忘れようが、どれほど世俗化してどれほどこの世の生き方と全く変わらないように見えたとしても、あなたはこの世のものではないって、あなたはそれでも神の宮なんだって、 この地上にはあなた以外に神の住まわれる住所はないんだって。神様は決してあなたが不信仰に陥ったから、汚くなったから、世俗化したから、私は引っ越ししますつって郵便局にね、住所変更届けるような神ではないってことです。見よ、世の終わりまでいつもいつまでも私はあなたといますって聞きませんでした？洗礼を受けた時にそれを忘れたのかって。あなたがどれほどクリスチャンらしくなくなったとしても、神なんかどこにいるか分からなくなったとしても、信仰で罪を犯したとしても、あなたしか神のおられる場所はこの地上にないんだって。神殿っていうのは一つしかないんです。神のおられるところたった一つしかなかった。それがあなたの内側だって。それを忘れたのかって。一番世俗化した新約時代の一番罪深い教会に聖書は、神は語られたということは、私たちに大きな希望、また神の愛と恵みを知らしめてくださることではないかなと、そう思うわけでありますね。そしてこの黙示録っていうのはね、このやがてですね、見よ、神の神殿が民と共にあるって、そういう幻を見たって。だからどれほど私たちが罪に神から離れたとしても、神は私たちと共にあるんだということを伝えているわけでありますね。さあ、それでは15節から続けてね、学んでいきたいと思います。15節、まあ皆さん読みましたように、雲とか火ということがたくさん出てまいりますね。この40年間の荒野の中にあって、荒野ってね、皆さん、40年間、まあ4日ぐらい生きれたとしても、荒野って水もないですし、 4年は生きれないですよ。40年間なんてありえないです。でもイスラエルの民は40年間荒野を歩んだだけではなくて、何一つ不自由しなかったっていうのは、これ奇跡だと思いません？私たちクリスチャンの歩みも、この地上で荒野のような場所でしょ。クリスチャンがどうやってこの地上で生きていくのか、ちょっと4日、4年ぐらい頑張れても40年は無理でしょというような、あらのでありましょう。でもそこで何一つ足りないものはなかったって聖書は私たちに伝えるんでありますね。その理由はたった一つです。私たちがあらのと共にあったのではなくて、その荒野を歩む私たちと共に神がおられたからです。これ以外に理由はありません。荒野を40年間生き延びる理由は、皆さん、私たちが神と一緒にいたって言ってないですよ、牧師は。神が私たちと共におられたからです。私たちが神と共にいなければならないのであれば、まあ、イスラエルの民もいろんな文句を言ったり、いろんな不信仰をして神から離れようとしましたよね。偶像を作った時もあるじゃないですか。神の民であるにもかかわらず他の神に走ったり、私たちだってそうじゃないですか。神様おると言っても、なんかこの世のいろんなものに心を奪われて、それらのものを追い求めて問題にぶつかったり、苦しい思いをしたりね。もし私たちが神と共におらなければならないのだったら、40年間無理だと思う。少なくとも私は無理です。しかし沈みかけたペテロ、神がキリストが掴んだように、神が一緒にいてくれるならば、神が掴んでくださるならば、神が40年間最後まで約束の地まで歩むと約束されるならば、私たちに希望はあるんじゃないでしょうか。これがクリスチャンの本当の姿です。神が掴んでくださらなければ、神が一緒にいてくださらなければ、私たちはペテロと一緒に水に沈んだでしょう。罪の中に沈んだでしょう。誘惑や試練の中に沈んだったということでありましょう。でもそれを掴まれるお方が、海の上であろうが 荒野の中であろうが、私から離られつつご一緒に歩まれるがゆえに、私たちはいつかこの目で約束の地を見ることになるのです。ですから私の力ではありません。私たちが何か立派なことをしたからではありません。何もできないんです。できると思っているのは間違いです。でもそんな私たちを掴んでくださるお方があるから歩むことができたんです。この雲と火というのはね、これは面白いですね。あのペンテコステ、この日曜日のメッセージでもですね、ペンテコステ礼拝で祈っていた弟子たちの上に火のようなものが下った。火ではないですよね、火のように、まあ、見えたんでしょうね。で、あと音が聞こえた、ね、風のようなね、大きな音が聞こえたっていうふうに書かれて、ありましたですよね。それ何を見たかっていうと、火を見たわけでもない、風の音を聞いたわけでもないんです。神が私たちと共におられるということを私たちは見聞くということです。この幕屋の上にいつも常にあった昼も夜もですよ、この雲と、まあ、夜だと雲だとちょっと見えないかもしれませんよね。火ですから、どんな時にも私たちの人生の昼にも夜にも神は形を変えるかもしれないけど、私たちと共にあることを神は神殿を通して、この場所を通して私たちに伝えようとしているんです。それが教会だということです。ですから私たちにとって教会はなくてはならないものでしょう。なぜ？私たちはみんな弱いからですよ。この神殿に、この幕屋にいつも神の炎と雲を民は見ていたんでありますよね。これは一つの象徴ですね。荒野の中に、先ほど質問の2番でしたか1番でしたか、ね、40年間は毎日一時も消えることなくあったこの火の柱と雲の柱が、約束の地に入った途端になくなったって聖書は言うんですね。これは私たちがこの生涯、人生、この荒野というこの地を生きる間、神は教会を通しその御臨在の印を持って、教会に来るとなんかこう元気出ますよね。メッセージを聞いてみんなで賛美して、元気がない時にも力をいただきます。それが私たちの見聞きしている火の柱、雲の柱です。兄弟姉妹ととの祈りの中に、またね、いやね、本当にね、そうですよ。あの山内さんが今日アメリカから帰ってきてね、戻ってきてくださいましたが、1ヶ月ぶりですかね、もうちょっとありましたね、 1ヶ月ぐらいね、ね、もう本当に心配したって言ったら怒られちゃうんですけど、ずいぶん祈りましたよ。山内さんのこといつも考えてね、皆さんもそうだったと思いますね。ここに毎週来てくださってね、アメリカ行って、行く前になんかちょっと具合が悪くなったりね、パスポートなくして、ね、みんなで祈ってね、出てきてよかったですね。だからね、もう失礼な言い方ですけど、アメリカ行ってる時、私ね、パスポートなくしませんようにって、またね、いや、こういうふうに山内さん、人がいい人ですから、アメリカ人にごまかされたり、騙されたりしないようにね、ほら、南米の方も行くからね、無事、ちゃんと元気で帰ってくるようにって、なんか具合悪くなった時もあったってね、それでも無事、今日帰ってきて、だからね、日曜日ね、礼拝少し遅れて、ごめんなさいね、こんなこと言っちゃって、遅れてきたんですよ。で、私、講談に立っていたら、そうですよね。でね、入ってきた時もすぐ分かった。でね、もう嬉しくてね、私ね、あ、無事帰ってきたってね、パスポートね、ちゃんと持って帰ってきた、パスポートないと帰ってこれないからね、持ってきたなってね、で元気だって帰ってきたんだってね、嬉しくてね、嬉しくてね、メッセージ語ってんですけどね、
かなり危険だった。
ね、あとでね、またこれから少しずつお話しいただけると思いますけど、嬉しいなと思いません、そういうことって。本当に嬉しく思ったんですよ。だって、でしょ、だって100人のね、100うん十人の人が礼拝しててね、遅れてきた牧師なんて思ってたら、遅れてくる信徒がいたなって思う、ね、かもしれないけど、私嬉しくてね、嬉しくて講談降りたかったと思ったよね。それぐらい本当に、でもそれがイエス様の心でしょうね。でももしかすると逆もそうなのかなって、一人の人がね離れてしまうと、どんなに牧師だけではないです、兄弟姉妹も 私たち家族だから。だから辛いことがあったら、難しいことがあるなら、なかなか越えていけない信仰の、ね、戦いがあるなら、シェアしてほしいって、一緒にね。もちろん私たちは神じゃないから、教会は神じゃないから、それを解決することはできないかもしれないですよ。でもいいんですよ、解決できなくたって。だって重荷はなくならないかもしれないけど、病気はなくならないかもしれないけど、でもね、その病気や問題やそれを一人で追う必要はないっていうことですよ。そうですよ、二人で追ったらどうですか皆さん。なくならないですよ、それは教会来たって。でも半分になるっていうことがあるんですよ。100人、この教会100人で追ったらどうなります？100分の1だったら終えることができるかなって思うし、それと同時に誰かが私の重荷を担いでくれたら、私に重荷があるんだけど、でも同時に誰かの重荷も担げるようになると思いません？それが教会です。それがこの旧約聖書、今学んでいるイスラエル12部族です。一つの家族です。そして12部族全部ね、ほら名前も違うしサイズも違うけど、でも真ん中に神の神殿があったんです、教会があったんですよ。でそこでみんな、あ、神は私たちと共にいるってことをいつも確認して、40年歩いて励まされて助けられて、約束の地みんなで入ったんですよ。で私たちもみんなで入りたいんです。一人も失いたくないんです、私たちの教会にね。せっかく来てくださった方、来たらね、全部教会行ったら全部問題になる、治るかってなんないんですよ。でも問題があっても生きることができる。それは天国にはならないけど、クリスチャンになってもいきなり荒野の中であっても、むしろ荒野の中であるからこそさらなる大きな喜びってあるんじゃないでしょうかね。歩けたっていう、なんとか、あ、こんな私と神様一緒に行ってくださる兄弟姉妹が祈ってくれるって、それは私たちの生きる力となりませんか。荒野っていうのは皆さん大体生きることができない場所ですよ。それと同時に道がない場所ですよ。だからこそ私たちの人生に似てると思いません？自分一人で生きれないですよ、この人生も。でクリスチャンであろうがなかろうが、どのように生きたらいいのか、自分の明日って何なの、いつ死ぬのかもわからない、どこへ向かって生きているのか、何のために生きているのか。イエス様は私が道であるって言ったんですよ。どのようにしてこの道が天国に続くのかはわからないかもしれないけども、この道を歩んだらやがて必ず天に着くことができるって、そういう道を持っている、知っているってことは生き方が変わると思いませんか。神は私の道しるべ、私が道であるってイエス様は言われた。誰に言われたんですか。私に向かってです。皆さん一人一人に向かってです。あなたの道を、漠然とした大きな一般的な道を、あなたの道が、この生涯人生を歩むあなたの道は、私こそあなたの道だって。だからこの私から離れたら、そりゃ迷ってしまうでしょう。前も話しましたし、アフリカにアメリカ人の宣教師が行って、ガイドを雇って砂漠の中をずっと歩いたって。でも何日行っても道がないとこ、方向も全然わからない砂漠の中、そうですよね。ずっと歩いていくので心配になってきたって。そしてそのアメリカ人がアフリカの現地の道案内にある日聞いたって、あの、どこに道があるんだって、私には見えないって、歩いてってるけど、ついてってるけど、どこに道があるんですかって言ったら、そのガイドが振り向いて、私があなたの道だって、そう言ったって。イエス様は、私は道を知ってるって言ったんじゃないで、道を教えてあげるって言ったんじゃない、それは宗教かもしれない、宗教じゃないです。このイエス・キリストがあなたの道だって。だ、教会でもない、宗教でもない、キリスト教でもない、このイエス・キリストというお方に私が出会わなかったら、誠の命の道を 私たちは見出すことはできないんだっていうこと。だから教会に来てても同じだっていうことです。教会になってクリスチャンになったからもう安心だって、そうでもない。日々の歩みの中でこのイエス・キリストに歩むっていうことが私たちにとってはとっても大切なことなんだって。もう半分ぐらいしかできなかったですね今日。でもうちょっと最後このね15節しかやってないのね今日。おいやいやいやいや15節のところでね、皆さん今日ね、まあ、ポイントはね、主の命令によってってね、たくさん書いてあるんです。でもね、主の命令によってっていう、命令というこのヘブル語なんですけど、この言葉ね、口っていう言葉なんですよ、調べたら。驚きましたね、これは。口ってこの言葉が出てくる口じゃないですか。でね、旧約のイメージとしたら、やっぱりこれ、民数記じゃないですか。モーセの十戒とかシナイ山とか律法がこうやっぱりこう頭に来るじゃないですか。律法とか十戒って書かれた言葉じゃないですか。でもそうじゃないって、イスラエルの民はあれ律法に従って歩んでたのかなと思ったらそうじゃないって言うんです。主の命令って主の言葉で、すなわちね、別の言葉で言えば、英語で言えばコミュニケーションですよ。これなんですよ。聖書ってこれ神の言葉ですよね、間違いのない。でもこれは書かれた言葉なんですよ、ロゴスっていうギリシャ語では。でも新約聖書にも神の言葉って2種類書いてあるんです。一つはロゴスって、それは書かれた言葉10回だとか、この変わらない聖書の言葉です。もう一つ覚えてる人います？時々私このお話するんですけども、もう一つのギリシャ語はレーマっていう言葉ですよ。レーマってあの日本語じゃないですよ、ギリシャ語です。カタカナでレーマですね。でこのレーマっていうのは口から出た言葉っていう意味なんです。だからコミュニケーションですよね。どっかに私書いたんですが、書いてない。皆さんのアウトラインにローマ人への手紙、ありましたですね。10章17節18節のところですね。ちょっと見てください。これ18節アウトラインね。信仰は聞くことによるのでありって、わかります？読むことではないってことなんです。信仰は読むことではないってことです。聞くことによるって18節ですね、アウトラインの方ですよ。聞くことはキリストの言葉から来るのであるって書いてあるんです。信仰っていうのは聞くことから来るんだって。だから読んでるだけじゃなくて、聞かないと信仰っていうのは来ない。聞くことはキリストの言葉から来るのであるって、この言葉っていう言葉がロゴス、神の言葉ではなくてレーマ、コミュニケーションって言葉です。すなわちこの旧約のこの主の命令に従ってっていうのも、その時代その場所、私の生きるその場所にあって神が示された語られた言葉のことです。ですから一般的にこの何ですかね、このキリスト教の本なんかで読んでいう知識ではなくて、私に直接神が語られた、それで語られたって何か夢とか幻でそういう意味ではなくて、このロゴスを通して語られるんですね。だから私の聖書これ見てください。この切るのがあちこちついてますよ、どこ引いてもね、切るのついてますでしょ。これなんでついてるかっていうと、読んでいて、ただ読んでいるだけじゃなくて、神が私に語ったって何か教えられたからですよ。涙を流して悔い改めたこともあるし、力をいただいたこともある。時々日付まで入ってますよ、いついただいた。それがレーマです。それがコミュニケーションです。それによって生きるんだって。ですから漠然とした信仰ではなくて、神の言葉ではなくて、日々神の前に、だから牧師はデボーション大切ですよって言うんです。5分間神の前に静まること、この5分が人生を変えるんです。1分でもいい、1分静まる、1分神の言葉を読む、1分神の言葉を瞑想する、1分神の前に祈る、1分何をしていいか分からなければ1分神を褒めたたえる、ユダでしょう、感謝する、この5分ぐらいでいるでしょう。この5分が人生を変えるんです。あのね、皆さん今日ここに絵を持ってきたんですけど、これちょうど逆か、有名な絵なんですけど、これまあ絵にしたものですね。 今日の箇所見てください。これ東が入り口です。これここ何族ですか皆さん。はい、賛美ですよ。入り口一つしかありません。聖書ですね。このように昼は雲の柱も見える形であったっていうね。でこのここを中心にしてイスラエル十二部族はそこにありますようにみんな宿営していたんですね。私たちの真ん中に、私たちの内側に神ご自身が来られるってことです。神の光が、神の励ましが、命が、愛が、許しが私たちのうちに。そしてこれ見るとね、これ細かいですけどね、いろんなとこ見てね、こういろいろ人がいてね、あ、それで皆さんにね、今日ね これだけじゃ分かんないからこれ差し上げようと思ってね、印刷してきたの一個ずつ。これまた別の絵ですけども、こんな風に もちろんこれはあのイマジネーションですよ。こんな風に見えただろうなって。だから昼も夜も見ていたんです。でここよく見るとね、周りの人たち見てるんですよ。いろんなテントから出てきて、私たちも昼に夜に人生にも毎日神の臨在を見上げることが大切だって。これ見上げた時に、神様の方に向いた時に、あ、神は私と共にいるってことが分かるんですよ。よろしいですか皆さん。私たちクリスチャンで、ね、神様の方向いた時は、あ、神いないって分かるって、そんなことないんです。向いたら、神の方向いたら必ず神が私と共におられるってことが分かるんです。分かんないのは向かないからです。テントから出て、自分の、ま、このテントから宿営から出てですね、神の方に心を向けるならば、炎が、雲が、神の臨在が見えるような形で私たちのうちに、そして神の前に静まるとき、神は私たちに語られますよ。先ほど神様の住所と電話番号どこですかって話をしましたけど、エレミア33-3、引いてみてくださいね。神の電話番号ですよ、これが。私たちのうちに、まあ、今引かなくてもいいんですけど、あの、私たちのうちに神は語られるって、神の口だって。命令っていうのは、言葉っていうのは、信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉によるのであるって、そういう耳を傾けなければ、私たちは荒野の中でどうやって生きることができますでしょうか。最後に一つだけ、時間が来ましたので21節見てください。今日のテキスト、雲が夕方から朝までとかね、昼でも夜でも雲が昇れば彼らは旅立ったって、すなわちこの声に従ったってことです。毎日朝に夜にイスラエルの民はどうして動かなきゃいけないのか、どうして今なのか、どうして、これね、逆に動かないっていう方が難しいですよ。クリスチャンでもそういうことってありません？だって彼らの目的は約束の地に入ることなんですから、一日も早く入りたいんですから。それでも雲が動かなかった時には、1年でも動かなかったって言うんですから、動くより動かない方が、荒野の中で信仰いることかなと思いますよね。待つということも信仰だってことでしょうね。でも動いた時にはすぐに動いたって、イスラエルに従っていったってことです。夜動いたら朝まで待たなかったって言うんです。それはすごいと思いません？またどっかにあるんですね、幕屋を張ったと思ったらまた動いたって。せっかく立てたのにまた畳んで動くんですかって言わなかったって。徹底して神の言葉についていったって、これが40年間この荒野でイスラエルの民が生き延びることができた唯一の理由であります。これ象徴的ですよね。20節、夕方から朝までとどまるようなことがあっても、夕方から朝ですって。神にある私たちの人生もそうですよ。夕方から朝になる人生です。創世記の一章でこの世界を6日間で創造されたときに、第最後のところは毎日第1日目夕があり朝があったって書いてありますでしょ。 普通1日って朝が始まって夜で終わるんじゃないですか。でも1日目から6日まで全部夕があり朝があったってありますよ。私たちの6日間荒野の歩みというのは夜から夜明けに向かって歩く人生ですよ。夜明けはまだここ来てないかもしれないけど、でも私たちは朝に向かって生きるものです。その証拠に6日で全世界を創造された神は第7日目には夕があり朝があったとは書いてないです、聖書は。この火の柱、雲の柱も40年間民が荒野と歩いて、荒野を歩いてた時にはあったけど、約束の地に入った時に消えたって書いてある。私たちが天に入った時、それは必要なくなるからでしょう。もう罪もなく荒野ではない、約束の素晴らしい祝福の地で私たちは永遠に生きるからです。先生中天に帰られた武田明さんのお父さんもね、今はこんなに素晴らしいところなんだ、もう何もいらない、キリスト以外に、そう分かる場所なので。でも荒野を私たち、今生きる私たちにはこの神の御臨在が、神が私と一緒に歩んでください。このことをなくして私たちは荒野に生きることはできませんでしょう。お祈りします。神様、今晩も旧約聖書から難しい箇所ですが、幕屋とともに、我らとともに、いえ我らのうちに来られた神を学ぶことができまして感謝します。今日ここに来られたお一人お一人の上に振り返れば、確かに神が来られるような、そんな私たちの歩み、人生、心ではございません。自分中心で、自分勝手で、そんな私たちのうちに「あなたは神の宮であることを知らないのか」って、「私にはこの地上にあなた以外住む場所はない」と。見よ、世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にあると約束したではないか。私と共に、さあ最後までこの荒野の道を歩んでいこうと、今日お一人お一人を手を引いてくださることを心から感謝申し上げます。尊いイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。さあ1分だけですから、短い時間ですが、神の前に褒めたたえましょう。主を感謝して、主をあなたに私もついていきます、どうぞ私にお語りくださいと短く祈ろうではありませんか。アーメン。愛する天のお父様、今日あなたが私たち一人一人の魂に語ってくださったことを感謝します。どうか私たち一人一人